私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。アーメン。一旦ご着席をお願いいたします。本日はすでに皆様の多くにもお知らせした通り、少し異例な形での礼拝となります。回収賛美なし、詩編購読もなしと、そのような決断を長老会としていたしました。そのような礼拝であることをここで長々と説明する必要もないだろうと思います。それにしても賛美をすることができないというのは寂しいことだと思います。オルガニストが一人で賛美歌を弾けばいいのではないかとか、この教会の方ではありませんが、先生が一人でお歌になったらどうですかなどということを言ってくださった方もありました。それはいくらなんでもと思いながら、ここでやはり私が代表して歌を歌うのではなく、詩編の一節を読みたいと思います。詩編第127編の一節から二節までであります。お開きになる必要はないかと思いますが、詩編第127編一節から二節。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。朝早く起き、夜遅く休み、勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。以上であります。もう一箇所聖書の朗読をいたします。すいません、一つ言い忘れました。ここに立てばマスクを外すことも許されるかなと思いましたが、上野先生には飛沫が届くかもしれませんので、ここでもマスクをしたまま失礼させていただきます。マルコによる福音書第13章の32節から37節までを読みます。新約聖書の90ページであります。これも教会員の皆さんの多くにはお知らせしてあります通り、ローズンゲンと呼ばれる聖書日課の3月の聖句として選ばれている聖書の言葉です。これに関する小さな説教を教会の祈りと呼ばれるプリントに私が書きました。これを3月の初集会で用いていただくことも考えられるかなと思ったのですが、それはほとんど絶望的になりました。しかし改めてこの時に神が与えてくださった言葉であると信じて、この聖書の言葉を読みたいと思いました。この後にいたします私の説教もその内容に準じるものとさせていただきます。マルコによる福音書第13章の32節から37節までであります。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。祈りをいたします。目を覚ましていなさい。目を覚ますのだと、あなたの御子イエス・キリストの御言葉が今ここにも響きます。 さまざまに不安を抱き、おじい惑い、しかしそこで見るべきものを見ることができなくなってしまわないように、今も私どもをあなたが愛し、ここに集め、いつもとどんなに違った形であったとしても、あなたを礼拝する道を開いてくださいます。ここに来ることができないことを嘆きながらこの時を過ごしている多くの仲間たちのことも思いつつ、今あなたの御言葉の前に立ちたいと願います。目覚めた思いで、今生きておられるあなたを見上げることができますように。このような混乱の中で、ますます私どもの罪深さも明らかになってきているような思いがいたします。人間が作り出してしまった状況であったのかもしれません。しかもそこで私どもに根本的に愛が欠けていることにも、さまざまなところで気づかざるを得ません。あなたを愛し、隣人を愛する、あなたが定めてくださった人間の根本的な道を、今ここでも見失うことがないように、そのためにもどうか、今心からの愛を込めて、あなたが語りかけていてくださる、その事実に思いを寄せるものとさせてください。今、私どもがここにやることは、一つのあなたによる奇跡であると信じます。それだけに、今あなたが私どもに求めておられることを誠実に引き取ることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。献金をいたします。ご起立をお願いいたします。
お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日もあなたに名前を呼ばれてこの礼拝に集うことができました。感謝いたします。しかしながらこの礼拝を慕いながらもこの場に集えなかった方々が多いことも思い、事態の厳しさ寂しさを禁じ得ません。どうぞその場にあってあなたの祝福がありますように。世界中でコロナウイルスが猛威を振るっております。治療法もまだ確立できず、人々の生活を混乱に陥れています。この災い、また思い起こすに昨年日本の各地に起こった災害、ヨブがあなたからさまざまな試練にあったことを思い出さずにはいられません。私たちを愛してくださる神様、あなたが試練として私たちに与えているのでしょうか。人間の不尊な心を戒めているのでしょうか。あなたのなされることを人の判断基準で推し量ることはできませんが、どうぞひとときでも早く世界に平安を戻してくださいますようにお祈りいたします。パニックの中で私たちがこの災いに正しく冷静に当たることのできる知恵と分別をお与えくださいますように。この災いの中で命を落とされた方、また医療を中心としてその病に立ち向かっておられる方々など、あなたの支えと慰めがありますように。先週は教会総会が行われ、鎌倉雪の下教会の歩みについて討議することができました。その真ん中にあって私たちのことを見守ってくださったことを感謝いたします。上野俊一牧師の離任、島貫幸子牧師の着任、そして新しい長老も選任されました。あなたの道が示されたことを感謝いたします。上野先生はこれからの核となる若い教会員の信仰生活を築かれることにご尽力いただきました。上野先生にお礼を申し上げるとともに、神様、あなたがこの先生をこの教会に使わせてくださったことを心から感謝申し上げます。 任期半ばにして離任の決意をされたことは、私たち教会員以上に先生の心を痛められたと思います。箴言にありますが、人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださるという御言葉を思い起こします。上野俊一先生とご家族が計画された新しい道に平安と栄光がありますよう心からお祈りいたします。これから川崎光平先生を通して御言葉を伺います。語る先生を御霊によって強めてください。伺う私たちの耳、また今日この礼拝に集えなかった教会員の方々にも力強く届きますように。一人をさえ惜しみなく与えてくださったあなたの恵みに応えて、私たちも自分自身のすべてをあなたにお捧げします。あなたの御業のために用いてください。この献身の印として献金をお捧げします。清めて主の御業にお用いください。この祈り、この礼拝に集う私たちと、それぞれの場にあって祈りを捧げている教会員のすべての心を合わせて、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。先ほどマルコによる福音書第13章の最後の部分を読みました。目を覚ましていなさいという主イエスの御言葉であります。どんなに聖書によく親しんだ人であっても、この目を覚ましていなさいという主の言葉がどこの何章何節に書かれてありましたかと聞かれても、そう簡単には答えることはできないと思います。福音書のあちこちに書かれている言葉だからです。しかしまた当時の教会はそれだけにいつも一つの合言葉のようにこの主の言葉を思い起こし語り合ったのではないかと思います。目を覚ましていなさいと、イエス様はそうおっしゃったね、眠り込んじゃいけないと、互いに励まし合いながら教会はその歴史の最初の歩みを始めたのではないかと思うのです。この第13章の最後というのは、その続きの第14章から主イエスのいわゆる受難物語が始まります。言ってみれば主イエスは遺言のように最後の言葉をこのように弟子たちに残されたと、そのように読むこともできます。目を覚ましていなさいと、最後にそう言い残されて主は十字架に向かわれ、復活なさり、そして天に昇られ、それから教会はしかしなお2000年間主イエス不在の時代を迎えました。そのようなところでこそ絶えず思い起こされた主の言葉であります。目を覚ましていなさい。気をつけて目を覚ましていなさいと33節に書いてあります。気をつけてというのは直訳すれば見なさいっていうことです。よく見なさい。眠り込んじゃいけない。見なさいと言われても主のお姿は目には見えません。しかしだからこそ目覚めた思いで見るべきものを見なさいということだと思います。 でそれが何かというと34節で、それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだと。で目を覚ましていなさいと、見るべきものをきちんと見ていなさいというのは、このしもべたちに割り当てられた仕事について、またその責任について目覚めているということであります。我々には仕事がある、やるべき仕事がある、でもちろんその仕事を果たすための責任がある。でこの責任と訳されている言葉は、他の箇所ではむしろ権威、権能と訳されることの多い言葉です。で福音書の理解のために、特にこのマルコによる福音書の理解のために大切な言葉だと思います。で主イエスに権威があったというような言葉は皆さんもたくさん思い出されるかもしれません。例えば主イエスが悪霊を追い出されたとき、あるいは中部の男を癒されたときに、この人が持っている権威は一体何だろうと人々は驚いたと、この福音書の第1章にも、また第2章にも書いてあります。ところが第3章に至って、改めて主イエスが12人の弟子たちを任命しお集めになり、そこに大変興味深い言葉があります。12人を任命し使徒と名付けられた。この12人の一つの特色は何かというと、彼らを自分のそばに置くため、あなた方は私のそばにいるんだと、主イエスが天に昇られてからもこの12人はこの言葉を忘れなかったと思います。私たちは主のそばにいるために集められたのだと。そしてそういう我々に与えられたことがある。派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであったと。こういう福音書の言葉を最初に書いた人たちは大変勇気がいっただろうと思います。我々には権能が与えられているんだと。しかしそれは主の言葉でありました。十字架につけられる直前にも、もう一度念を押すように、目を覚ましていなさい、あなた方には仕事と権能を与えるんだと、よろしく頼むよと。でこのような言葉を聞きながら、おそらく何の説明をする必要もなく、なぜこういう言葉をここで、私がここで皆さんに語りたくなったかということを理解していただけるのではないかと思います。こんな時に礼拝やっている場合かというような思いさえ私の心にはありましたが、もしごく少数でもここに集まることができるなら、この主の言葉を共に聞き取りたいと願ったのです。目を覚ましていなさい、あなた方はこの世にあって特別な存在なんだ、よろしく頼むよと、そういうんであります。で教会の祈りのプリントにこういうことを書きました。新しい年度を迎えようとしています。この教会が歴史の大きな曲がり角に立たされていることは明らかだと思います。しかもそのような時に、私たちが本来は願っていなかった形での牧師交代が起こりました。危機であり試練ですけれども、だからこそ神がこの聖書の言葉をこの教会に新しく与えてくださったのだと、私はそう信じています。で実はこの文章を書いた後に、先週行われた教会総会の資料でも、その伝道計画についての文章の中で危機という言葉を使いました。ある方が私にわざわざ質問をしに来てくださいました。この危機って先生何をお考えになっているんですか。すでにこの日の礼拝をこういう形にするということを決めた後でのことでしたが、危機、それは一人一人がお考えになれば分かるんじゃないでしょうかと 私はそのようにしか答えることができませんでした。実際そうなのだと思います。しかもそのような中で、ただあれが足りない、これが足りないと思い煩うだけであるならば、それは主の御旨にかなうことではないと思います。目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい。そうしたときに初めて果たすことのできる我々の仕事があり、責任があり、まさに地の塩、世の光というような言葉さえ思い起こしますが、そのような群れがここに建てられていることを大切にしたいと思うのです。教会の祈りのプリントでははっきりと書きませんでしたけれども、最後に紹介したある、人がというのは、スコットランドのジョン・ベイリーという説教者が眠りの神学という本を書きました。日本語でも紹介されて、私はもうその本の裏表、背表紙を見た時から面白そうな本だなという思いを喚起されました。眠りの神学っていうんです。でこの眠りの神学という小さな書物の中に、このマルコによる福音書に関する説教が収められているとともに、面白いのはこの詩編、先ほど読みました詩編第127編の説教も同じように収められていると。先ほど読みました、主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しいっていうんです。朝早く起き夜遅くまで働いている人よ、それは虚しいことじゃないか。主は愛する者に眠りを与えになるんだ。主は愛する者に眠りを与えになる。それでこのスコットランドのベイリーという説教者は言うんです。眠りというのは神が与えてくださった賜物の中でも一番大事なものの一つだ。なぜならば我々の人生の3分の1は眠っている時間なんだ。神は愛する者に眠りを与えになる。しかもそこでこの人はこう言うんです。けれども夜になってもなかなか寝られない人というものがあると、ああしようこうしようどうしようとなかなか夜眠れない人がいると。昼間の心配事を眠りの時間にまで持ち込んでしまう人がいる。そういう人はよく思い出してほしい。主は愛する者に眠りを与えになる。もちろん夜なかなか眠れない人は主に愛された人じゃないなんて、そんな乱暴なことを言うつもりは全くありません。私も昨日おととい先おとといなかなか眠れませんでした。ただ忙しいってだけじゃない。昨日の夜はさすがに今夜はちゃんと寝ようと早めに床に着きましたが、結局なかなか寝られない。けれどもこの聖書の言葉に改めて慰められるような思いがいたしました。思い起こしてほしい。あなたが眠っている時も神は目覚めておられるんだ。その事実に目覚める時にむしろ我々は安心して眠ることができるし、そのような教会がこの地上に生きているということがどんなに尊いことかと思うのです。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。その事実にいつも目覚めていたいと思います。そうすればたとえこの場所に集まって礼拝をすることができなくなる日がたとえ来たとしても、私どもの教会はなお主のしもべとして仕事をすることができる、責任を果たすことができる、それだけの力を神が私どもに与えてくださるのです。改めて今日一人一人をここに集めてくださった皆さん一人一人の上に今生きておられる神の祝福を祈ります。一言お祈りをさせていただき、祝福を持って礼拝を終えます。主イエスキリストの主なる御神。 今ここにあなたの教会があります。ありがとうございます。その事実を目覚めた思いで受け止めるものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。祝福を持って礼拝を終えます。どうぞご起立をお願いいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お茶伏せください。皆様のお手元に週報というものが配布されていると思いますが、まあ今日ほど現実にそぐわない週報もなかなかないだろうなと思います。ただ大切なこともいくつか記されてありますので、どうぞそれぞれにお読みください。特に集会予告のところは全く当てにならないんで、この後なるべく短時間で長老会を予定通り開催しようと考えております。でそれをもって改めて今後のことについてきちんとした方針を定めたいと思っております。先週何回もその煩雑な連絡が続きましたけれども、また今週中に何らかの連絡がいくだろうと思います。よろしくお願いいたします。そうですね、それではいつものように今日初めておいでになった方をご紹介させていただきます。拍手を持って歓迎しますので、その場でお立ちくださいますでしょうか。東京都板橋区からおいでになりました井上、このの雄星さん、あ、ギャラリーにいらっしゃいますね。それから東京都大田区からおいでになりました橋上優香さん、千葉県市川市からおいでになりました白山玲奈さん、ようこそいらっしゃいました。それではやります。いや、ちょっと今日はやっていきましょう。それでは以上で礼拝を終わりますが、はい、はい、じゃあお願いします。マイク、
申し訳ありません。ちょっとお時間頂戴しますが、先週何件かメーリングリストが流れましたが、川崎浩平先生のメールが届いていないという方を、何件かお聞きしました。場合によっては川崎先生のメールが迷惑メールに分類されている可能性がありますので、迷惑メールフォルダーの方をご確認いただいて、その場合には、迷惑メールではないというメールに、設定しなさってください。それは個々の、メール受け取るシステムの方の問題です。で毎週土曜日の朝6時に私が週報を流していますので、それがきちっと受け取れているかどうかが、メーリングリスト稼働しているかどうかの、ベンチマークになりますので、そこをご確認いただければと思います。それからこの機会に新たにメーリングリストに加わりたいという方は、教会事務室宛に、メールを送りいただきますと私の方で登録をいたしますので、よろしくお願いします。以上です。
こういう時ですので、 互いに挨拶をしたいという気持ちはよくわかりますが、なるべく早くお帰りくださいますようにお願いいたします。これ冗談じゃないんで、社会的に言えばこの集まりはあんまりよろしくない集まりであることは明らかであります。あんまり秘密で集まっているつもりもないんですけれども、何かあったらこの集まり自体が社会的に大きな問題になるだろうと思います。なるべく、しかも交通機関など利用するっていうのも いろいろと気をつけなきゃいけないことも多いだろうと思います。お気をつけてお帰りください。以上で礼拝を終わります。